フロンティアマネジメント IR セミナー。この番組は証券コード7038東証プライム上場、フロンティアマネジメントの IR 活動の一環としてお送りします。お話はフロンティアマネジメント代表取締役社長執行役員の大西章一郎さん、聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんでお送りします。この番組は7月20日に東京で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
皆さんこんにちは。でまずフロンティアマネジメント創業、今年18年目になります。2007年1月に作りました。で、私が、そういう意味では、創業者ですね。作った時は2人で作ったんですが、今は私1人でやってます。で、ちょっとユニークだと思うのは、私、弁護士なんですね。コンサルタントやったことございません。で、いや、なんでなんだとよく聞かれるんですが、私はですね、ちょうど1992年、バブル崩壊直後に、弁護士になってですね。で、ちょうどその、皆様、ご記憶かと思うんですが、いろいろ金融危機がありましたと。で、1990年代、いろいろ倒産ラッシュがあったと。で、その後ですね、小泉政権のところで産業再生機構という国家組織ができまして、そこに、私がですね、ちょうど弁護士11年やった後で参加して、そこでですね、今はもう亡くなっちゃったかもしれませんが、ダイエーだとか、カネボウといった会社の案件の、共同責任者とかでやったと。で、そこを卒業したときに、フロンティアマネジメントを作ったと、こういうことでございます。で、私も創業したので、なんでこういう会社作ったのと。で、産業再生機構っていうのは、事業再生をするという国家ファンドなんですね。ファンドっていうのは投資をします。でも、私どもはですね、作ったときにそうではなく、やはりその、お金を投資して、それでこう、バリューアップをすると。でも、お金のには色がないんですね。要は、お金だけでは差別化でいい。そうすると、やっぱり難しいのは何かというと、やっぱり企業価値を上げる。上げるって言っても、その神様じゃないので、100% 角度で上げるのは、これできません。でも、やはり難しい中でも、少しでも角度を高く上げることに、ここにこう特化しようと。こういうことでですね、フロンティアマネジメントの株式会社っていうのはコンサルなんだけど、特にそのハンズオンっていう言葉ですね。要は、顧客のところに一緒に入って、で、一緒に寄り添ってやると。で、企業価値を上げる。こういう仕事をずっとやってまいりました。ちょっとこの非常に硬い肩書きがありますが、私は結構政府の仕事をやって、例えば震災の時に東京電力のですね、なんていうの、タスクコースってありましたけど、私は民間のトップでですね、政府の立場で、やって、今も私、今、社外役員やってるとか、そういう中でやってます。ただ、フロンティアマネジメントっていうのは、民間の会社の中でやっぱり企業価値をどう上げるかということに特化してきております。で、じゃあ何をやるのってもうちょっと分かりやすく言いますと、やはりその私がその、この大きな国家ファンドの中で思ったのはですね、例えばその顧客のいろんな経営課題がある中で、例えばその会計事務所だとか法律事務所だとかコンサルファン、もう超大手の方々と一緒にやるんですが、そういう方々は割とやっぱり、例えば会計であれば、会計士の立場からするとこうですと。すいません、会計士の方いらっしゃったらごめんなさいね。私が思ったことを勝手に言ってるってだけで。それから、弁護士であれば、いや、法律的にはこうですと。事業であればこうと。要は、それぞれの角度でこうですっていう話が多いんですね。ところが、どうでしょう。こういう、これ再生でもそうですね。それから、多分その、いろんな、顧客の中で、ちょっとやっぱりいろんな課題があるお客さんからすると、やはりそのいろんななんか専門知識を駆使して乗り越えなくちゃいけない。M&A もそうですよね。それから資金調達もそうかもしれない。それからビジネスモデルを転換するのもそうかもしれない。こういう時にですね、やはりそのいろんな知識、ノウハウ、これを提供する専門家の提案、もしくはサービスをこうブレンドする。要は、企業価値に役立つものをそこからチョイスしてまとめて、こういうニーズがあるんじゃないか。産業再生機構というか、ここはあるので、自分たちでそれやりました。でも、やっぱり、いろんな、もちろん超大手の会社さんであれば、そういうスタッフがたくさんいらっしゃるかもしれない。 でもやはり通常の企業だとこういうなんていうか何年に一度しかないところのためにですね、たくさんの専門家を社内に要する会社ないんですね。それで我々はそういういろんな知識を融合してお客さんにコンサルティングをすると、こういうような総合ソリューションと、こういうことを我々ずっとやってきております。
これやっぱりあの社長がそういうところの公の組織に入っていろんなことをやる中で、はい、インクルードされてワンストップでいけたらいいかなっていう形、なかなかちょっとね、メガのコンサルファーマーとかとかとやっぱちょっとなんか違うイメージですよね。
そうですね、はい、まあ、なんていうか我々も独立企業なんて理想を求めてずっとやってきてるところです。まだ完成してないです。でもどうでしょう、やっぱりお客さんの企業から欲しいのはなんか会計ではこうです、法律ではこうですじゃないんですよね。実際こういう場合にこれがベストの案です、ベストの A 案 B 案あるかもしれませんね、方向性ね、要するにこういうまとめた整理したいろんな知識を整理した A 案 B 案、こういうのをですねお客さんに立場に立ってやれる、これを我々ですねニーズがあるんじゃないか、こう思って作った会社なんですね。という、まだまだね理想を実現するのに道半ばですが、まあお客さんのニーズは掴んできているとこういうことです。それからまあ先ほど申し上げました通り2007年1月でちょうど18年目にあります。で企業理念でクライアントの利益への貢献、ステークホルダーの利益への貢献、社会の貢献、これ3つ、書いてます。で、まあ、これはまず我々みたいな会社はお客さんの利益を追求する、これが、まあ、まず前提なんですね。ただどうでしょう、やっぱりいろんな企業もそれこそサステナビリティだとか SDGs とかと、そういう中で各企業が自分の利益、会社もしくは株主経営者だけの利益を図るということではなく、やっぱりこう、周りのステークホルダーだったり、まあ、最近ですとあれですよね、例えば独禁法とかそういう意味で、なんていうんですかね、企業が自分たちの利益だけを追求するというよりも、むしろフェアにやりましょうという、こういうルールを守る。これがやはり、それをやる会社こそ、サステナブルだと、長続きする。こういうふうになってますよね。それから、社会もそうですよね。カーボンニュートラルって言っても、今後どうなるかわからないですが、でもやっぱりそういう、脱炭素の社会に向けてやっぱりこうみんながやっていくと、こういうところですね、我々は企業価値を上げるとともにこの3つを実現していくと、こういうことをずっとやってきております。それから、まあ、目指す姿っていうのはお客様のために最適なですね、そういうサービスを提供するということなんですが、まあ、ここでまだ我々もまだ十分じゃないんですが、独立系でかつグローバルなファームですね。日本で例えば外資系コンサルと大手の金融系もそうかもしれませんが、独立系の大きなファームでグローバルファームっていうのはないんですよね。大体こう MA とかコンサルっていうのは海外の企業が大手だと。でもやっぱり我々は実際にやってみるとですね、どうしてもですね、そういうなんていうか日本企業にとってどうやっていくかということをもうちょっとこの目線を落とした中でやると、こういうニーズが非常にあって、まあ後で業績もご紹介しますが、そういうニーズを確実に捉えてきております。それから、まあ、ちょっと抽象的で申し訳ないんですが、価値観として本質の追求、結果実現のコミット、多様性の武器に全体感を持つ、こういうふうに挙げさせていただきました。私もですね、いろんな大手企業さんのそういうコンサルとかですね、それから、まあ、場合によっては社会役に入ってあるんですけど、結構気づくのはこう形式的な形で予定調和的に物事を進めるっていう、こういう文化っていうのが結構ありますね。でも実際そのいろんな変革をしていくっていうことが今求められてる、経営者人材も変革者を求めると、こういうことを言われて久しいんですが、それはどういうことかというと、やっぱりその会社の中にはですね、もしかしたら若い人でもたくさん、いや社長はこう言ってんだけど本当違うよねと、僕らの会社ね、なんかみんななんかそれぞれ勝手なことやってるけど、もっと本質的なことをやるべきじゃないのと、こういうですね、社員っていうのは非常に多いんですね。で我々はそういうコンサルタント、もちろん経営者から雇われるんだけど、でもそういういろんな声に耳を向けて、そういうのをこう提言していくと、こういうことを、理想としてですねやってきているということでございます。さて業績です。創業17年ありますが、まあ、一応赤字は1回もございません。初年度から ずっと黒字で来ております。ただちょっとね、利益的には出っ込み引っ込み上げて大変お恥ずかしい限りなんですが、我々の企業最初のですね5年間ぐらいは事業再生ということを売りにしてましたので、ちょうどその、安倍政権ですかね、で景気が良くなってからですね、普通だと景気良くなるとね、良くなるわけですよ。で、うちは逆にね、非常に厳しかったですね。ところが、まあ、それをなんとか乗り越えて、やっぱりこう、コンサルティング、今でともうどうでしょう、前向きな仕事っていうのがもう9割ぐらいですね。まあ、そういうふうになってきております。だからそういう意味では、そういういろいろこう、いろんな出っ込み引っ込みがありつつも、まあ、特に上場契機としてですね、やっぱりこう伸びてるっていうのは、やっぱり私どもの会社っていうのは、上場経験に、まあ、いい人が、とってもクオリティの高い人が集まってきてます。幸いなことにコンサル業界就職ランキングが非常に、高いということ、まあその末席かもしれませんが一角にはいるので、非常にこうクオリティの高い人が入ってくる。今年も30人ぐらい採用してます。それからやっぱりそのお客さんもですね、国内外を含めてやっぱりこう上場している、プライムで上場している、こういうことの中でですね、信用確保してきて、まあ、そういう意味でこの成長のですね、角度が上がってきているというのが実情でございます。
先ほど社長、道半ばというふうにおっしゃいましたけど、売上的にはやっぱり上場期にというか着実に来て、まあ、後ほど今後の計画なんかもお伺いすると思います。まあ、ちょっと不足な感じですか、ご自身の描いていたイメージとはどうですか。
そうですね、やっぱりちょっとこの、はい、ね、一部上のこの辺がちょっとなだらかで、はい、こっちがこう行きましたけど、やっぱりこのなんていうんですかね、そういういい人が集まって、それでお客さんの信頼を得るって、このなんかすぐねワンタッチでは伸びないですよね。だからここをなんていうかクリアをして、まあ、今はそういう成長基調にあると、こんなような状況ですね。はい、それから我々の特徴、多様性です。私は弁護士ですが、会計士、税理士、コンサルアナリスト、金融機関主というたくさんのやっぱり多様な人がいます。これもよく私スポーツで例えるんですが、アメフトで言うとですね、一つの試合でね、ディフェンスの専門家もいれば攻撃の専門家って変わりますよね。で、実はお客様へのソリューションもそういうところはあるんですね。常に同じメンバーでやるんじゃなくて、局面局面で違うメンバーを投入する。そうするとやっぱりこう多様な人を集めなくちゃいけない。これもですね、私も産業再生機構というところはまさにこういう混成チームだったので、こういうところでよく今ダイバーシティ多様性って言われてます。でもこれは本当に何ていうか創業以来ですね、これをずっとやってきました。ただ多様性って大変なんですよね。カルチャーが違うからまとめるのがすごく大変です。ただ、まあ、そこを乗り越えればですね、非常にこう武器になると、こういうことです。それから、まあ、全国ということで、我々の一つの特徴なんですが、金融機関との連携が非常に進んでおります。全国のメガバンク、地銀、約60行ですね。ここからいろんなお客さんを紹介いただけるような、こういう関係で、どうでしょう、約売上の4割強ですかね。はそういう金融機関経由のお仕事を頂戴し、全国各地で仕事をしていると、こういうことでございます。それから役割としてですね、もうちょっと分かりやすく何するのっていうことであるんですが、例えばそのクライアントの経営課題っていうのが、まあ、明確な場合もあるんですが、なんとなくそのいや業績が良くないんだけど、もしくは成長できてないんだけど、どこに原因があるか分からないよねと。それから企業を変革したいんだけど、どうやって人材集めたらいいのと。それから、まあ、新しい事業戦略を考えたいんだけど、でもこれって何が正解か分からないよ。要は、クライアント側に明確なニーズ、方向性がない中で相談を受けることが非常に多いです。これはまあ、我々、どちらかというとそういう難しい課題を相談するファームということで、お客さんからですね、ご信頼を得てるところがあります。で、まあ、ここに、じゃあそれってどうなのって、こう企業の総合病院、これなんかね、お客様からすると、なんか失礼な表現であんまり使ったことないんですが、要は、前向きな課題解決も含めて、総合的に判断するのが大事。私、産業成績機構の時にですね、コンサルティング、それから M&A とかいろんなファームとやりました。でも、どうでしょう、企業の経営課題の解決っていうのは、 コンサルティングだけで解決できない場合も多いですよね。最近だとやっぱりスピードが大事、それから海外に出ていくときに、じゃあオーガニックに、じゃあなんか20年で頑張りますっていうのは、むしろね、それよりは M&A でやりましょうという提案の方が非常にこう企業価値を上げる、まあ、こういう、まあ、ある意味コンサルと M&A というのは選択肢の一つにしか過ぎないんですね。で、私あの先日家族とある大きな病院ですね、ちょうど、内分泌系の、これが心配だってことで病院に行ったら、あれですよね、総合診療科ってことで通されるわけですね。でそこで見て、でいやそこまでの必要ないっていうことで結局は問題なかったんですが、やっぱりどうでしょう、やっぱり課題解決の時にどういうソリューションがいいっていうのをコンサルファームだけで相談していいのかと、これがですね我々の原点なんですね。だから我々は M&A もやってるし、コンサルティングもやる。要は課題解決のために最適なニーズを我々の方で全部用意しておくと、こういうことをまあ目指して、まだあのすみません途上ではあります、全部完備はしてないんですが、こういうのをやっています。
これ他のライバルでそれが良さそうだと思って同じようなことで、あのうちも総合でみたいなことっていうのはやっぱり大西社長のノウハウが必要です。
あのですね、すみません手前味噌なんですが、コンサルファームが成長した後 M&A やり始めるパターンもあります。それから MA ファームがあの PMI というか、あの買収した後の手段でやります。でもどうでしょう、だからやっぱりこう私どもは最初からですね複数の軸でやる、要はコンサルだけをやるファームに本当に優秀な M&A の人が入りますかと。いやすみません、なんか関係者がいたら失礼でも逆もそうなんで、だ私だったら入らないかもしれません。でうちはだから総合書くときのように別にコンサルでも M&A でも法律家でも別に強い人が上に立つってそれだけなんですね、まあ、そういう本当に実力主義の会社なんで、これはねデイワンからそういう作り込みをしたっていうのが特徴です、まあ、ただあのやっぱり総合化とかあと一気通貫ってことは多分他社さんもねみんな使ってますよね。
なるほど、
はい、ただ私はあの創業時からそれを意識してやってきたと、これが、まあ、私どもの特徴でございます。まあこういう今申し上げたような、こういう課題解決のためにですね、いろんな、そういう相談を受けているとこういうことでございます。さてあの長くなりましたが業務内容ですね。で業務内容5つございます。でコンサルティング系、まあ、要は時間の工数を計算し人を投入してそれで費用をいただくと、こういうビジネスですが、まあコンサルティング、まあ中継を作ったりデジタル戦略を作ったりとこういう話と、それから人を送り込むハンズオン支援ですね、こういうサービス、それから再生支援、これをコンサルティング系事業、それから M&A の事業、それからこの2年で始めた投資事業、この3つが我々の主たる事業でございます。でまずあのコンサルティングなんですが、やはりその非常に伸びてます。特にあのデジタル関連ビジネスコンサルティング、これはあのいわゆるそのデジタルだけじゃないんですね、まあ、要はどういう例えば DX でも DX を使って結局どうするのと、実装したけど使ってないよねっていうお客さんも多いです。で我々はやっぱり最初から何のために使うかをまずコンサルで洗い出しましょうと、ここから始まる。でその上でやっていくという形なので、私どもはあのシステムとか、作る方はまだやってません。どちらかというとそのコンサルの中でデジタルをやっている、こういうここが非常に伸びしろがあって、我々も今非常に急拡大をしているとこういうことでございます。それから、再生ですね、これは、まあ、あの全国の倒産件数ですが、まあ、少しずつ増えてきているとこういうトレンドにございます。まあ、そういう意味でコンサルティング事業というのは先ほど申し上げました通り、お客さんのあらゆるシチュエーション、あらゆるニーズに応えるためにまあいろんなそういうサービスがございますので、まあそれを我々としては一つ一つですね、クライアントにとって何が必要なのかをご提案しているということでございます。特にあの最近新規で伸ばしている事業を拾ってみますと、まあ SRIR というのはこの ESG というのはまさにあのあれですよね、サステナビリティとか SDGs とか、まあ、こういう面でのそこの辺の、まあ、コンサルティング、それからデジタルのところ、それから後でちょっとクロスボーダーの話もしますが、ガバナンスリスク、それからあの人的資本系ですね、我々の人事関連のコンサルタントの会社がグループにいるんですが、やはりその人的資本系というのは、まあ、あの政府のあれからするとやっぱりその今までこの人事の組織と経営企画、ここの2つが分断してたのを一緒にやりましょうと、要は経営者になれる人材をどう育てるかと、こういうことをやっていこうと、こういうふうに考えています。そうするとですね、コンサルの世界も 人事コンサルの専業の人たちはできないんですね。我々のように経営コンサルやってきた人と、人事コンサルした人をこうジョイントでやると、こういうのが我々の人的資本経営サービスで、これをちょっとまた今、始めつつあると、こういうようなところで、いずれにせよいろんな新しいテーマをですね、こうやって作り出していっているということでございます。それから M&A については、まあ、これはあの件数がコロナもありますが、まあ、件数自体は全然下がってないと。国内も多いし、まあ、あのクロスボーダーもコロナが回復してからこれからどんどん増えていくと、こういうことでございます。それから、我々の M&A についてはですね、これもあの一気通貫と申し上げました。で、あのよく M&A をやりたいって会社に経営者の方にお話を聞くとですね、あのやりたいんだけどなかなかいい案件が来ないんではないという話がよく聞きます。でもね、我々からするとこれ待ってちゃ来ないんですよね。いろんなね、あのいろんなお誘いというのは積極的に発信していかなくちゃいけない。ですから例えば M&A 戦略検討のコンサルと我々やってる、これ他社あんまりやってない、まあ、要はどういう企業を探しに行くかというコンサルですね。で、今度は実際に探しに行きます。待つんじゃなくて探しに行く。で、探したら MA のアドバイスをして、その後シナジーを作り出して、あの国内はまだいざ知らず、そのクロスボーダーの M&A ですとですね、どうしてもその、躊躇する場合の大きな理由っていうのが、買収したはいいけどその後大丈夫なのと、これが非常に多いです。でもやはりそこでの PMI とかも含めて、多分その全くその英語人材がゼロっていう会社さんは難しいかもしれないけど、多分いらっしゃると思うんですね。今そういう方と一緒に今度はどういうふうにこう PMI 要は統合していくか、シナジーを作っていく、ここもですね我々やるということで、本当の意味での M&A の一気通貫というサービスをやっているというのが我々の特徴でございます。
事業会社であの中期経営計画とか立てて、はい、そこは M&A とか言って、はい、M&A の仲介会社から紹介されて、はい、パクって買って、はいはい、ちっともダメでみたいなパターンを結構あの記者として見てきてたりするんですけど、はい、やっぱりこういうふうにちゃんといかなきゃダメだってことですよね。
失敗するパターンにですね、この戦略どういうターゲットかっていうのイメージが不明確ので、なんかこう例えばもうすみません、野球の踊りで言うとストライクゾーンがあったとして、なんかボールなんだけどなんか収益性が良くとよく見えるんですよね。でもあまり得意じゃなければ、はいはい、結局ねその会社が、経営環境が悪くなった時に何もできないわけですね。という時でやっぱりこう何がストライクゾーンかっていうのを明確に意識しやるという、これがですねやっぱり角度を高めるポイントなのかなというふうに、我々は思っているということでございますね。それからあの、まあ、M&A あのいろいろ我々はですね、あの大手さんと違っていわゆるミッドキャップですね、案件というのが非常に多くあってます。あの企業価値でいうとどうでしょう、数十億から数百億ぐらい、これが我々の多いゾーンです。でこれ取引件数ランキングで、このアドバイザーランキングのブルームバーグのやつを、まあ、10年であの単純計算したんですが、まあ、一応、第7位ということで、まああれですよね、大手さん以外の独立系では一応、最もやってる数ですねということでございます。それからまあ新生銀行の案件もとか、あとロイヤルホテルさんの案件とかですね、まあ、そういうある程度規模の大きい案件もやっているとこういうことでございますので、我々の会社というのはコンサルも M&A やってるんだけど、ただ M&A でもですね一応競争力があるところですね、ということであのやっているというのが非常あの特徴でございます。それから今度クロスボーダーの話をしますが、まずあの我々あのグローバルにですね CFI というそのブティックファームの連合があるんですが、あのどうでしょう、日本でクロスボーダー案件というとなんかね数千億とか1兆円って話ばかり聞きますよね。でも実際どうでしょう、企業さんがクロスボーダーやるときにですね、そんな大きな案件あるのこれこそリスキーなんで、私どもはですね例えば数十億の案件とか万が一失敗してもですね、なんかそれほど怪我しないようなそういうサイズでシナジーがある、これをコツコツ積み上げていくってことを日本企業さんにお勧めしてます。で、我々みたいなブティックファームっていうのが、海外にはたくさんいるんですね。でそういういろんなファームの拠点とかをこうやってプロットすると、一応その欧州も含めていろいろやるということで、多分その私どものこのネットワークから来る情報ってのは非常にユニークですね。こういうなんていうかクロスボーダーを手広くやっている独立系ファームって日本にほぼないんで、まあ、これをこう今後伸ばしていきたいということでございます。で、まあ、海外戦略ということで最近ですとこういうイタリアの案件とかですね、ベトナムの案件、イギリスの案件とか、 欧州それからアジアの案件も、この 1,2 年の間に、こなしているということで、ミッドキャップの案件ということです。で、まあ、ちょっと今ねフランスとかパリって旬じゃないですか。でちょうど私どもそのためじゃないんですけど、去年ね8月にですね、フランスのアテマ社っていうこれブティックファーム M&A ファームですね、まあ、20名ぐらいのファームです。ここの買収をしました。日本企業とフランス企業の M&A って実はそんな多くないです。多分その日本企業であればアジアか、イギリスか米国を多分見てると思うんですよね。でフランスはあんまり見てないです。でも実はフランス企業って結構日本企業にすごく関心があって、日本のカルチャーとかですね、それから食事とか、まあ日本人もそうかもしれません。こういうところのいろんな憧れもあるという、なので我々はこのアテマ社の M&A をきっかけに、とりあえずこの日本とフランスのこのディールのですね、そういうなんていうか掘り起こしをですね、これからどんどんやっていこうと、こういうふうに思います。まあ、僕らのみたいな会社ってたくさんあります。でもどうやって差別化し、お客さんから特徴を知ってもらうかっていうのが勝負なので、まあ、たまたまですがこのフランスの会社、まあ今年はねフランス非常にホットなんで、これを契機にですねこういうこともやっていきたいと、こういうふうに考えております。で最後投資事業ですね。なんで投資やるのとよく言われます。でまあ、もちろん産業再生機構とかで投資をやってたこともあるんですが、我々やっぱりこの企業価値を上げるっていう時に、特にその地域の企業ですとですね、時間がかかるんですよね。 でもじゃあコンサルとかハンズオンでフィーをいただいてバリューアップする、でもお客さんが継続的にフィーを払うってことはできないんです。そうするとどうしてもこの中途半端なまま終わってしまうということで、この、まあ、例えばズーラボ社っていうのは、これ歯科技工場のですね、これのその 3D のデジタルの会社ですね。今歯とかいろんなものを詰めますが、これをこうもう機械っていうかデジタルでやっちゃうと、まあ、やっぱりこういう時代になるので、これで非常に伸ばしてる会社だったりとか、あと土建の会社って、これはもうオーソドックスですが、今よくございます通りあれですよね、ゼネコンよりも下請け業者の方が収益性高いんですね。要は人手不足なので、やっぱりこの人材を非常に持っている方が強みがある、技術を持っているそういう妊婦さんを抱えている方が強みがある、こういう時代なので、私どもはこういう地方の企業にいろいろそういうのも投資をしていこうかなと思っている。いずれにせよこういう企業をですね、投資事業としてやっていくと、かつこれを連結か一部ですねするケースもございます。で最後株主還元なんですが、投資事業というのはやはり9割ぐらい他から資本を集めて、でそれで配当をしていくと、種類株配当をしていきます。こういうモデルですので、例えば2023年でいうとですね、フロンティアキャピタル除きで配当成功 40% ですが、まあ、実質上オール連結ベースで見ると 60% の配当成功になると、こんなようなことで、まあ、これをずっとやっていきたいというふうに考えております。それからプレミアム優待クラブと、これ我々結構強化してですね、非常に好評ですので、これもいろんな商品を加えていきますし、まあもしかしたら投資事業でいろんななんか外食とかですね、いろんな新しい商品があったらそういうのを加えていければいいなと、まあ、こういうふうに考えていて、やはり株主様の皆様と共にですね、成長できればいいなと、こういうふうに考えております。ここもより充実させていきたいと、こういうふうに思っております。お時間ですので、ざっとご説明を終わらせていただきます。
お話は証券コード7038東証プライム市場上場、フロンティアマネジメント株式会社代表取締役社長執行役員大西翔一郎さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
フロンティアマネジメント IR セミナー。この番組は証券コード7038東証プライム上場、フロンティアマネジメントの IR 活動の一環としてお送りしました。